リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて5月11日土曜日午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。またホテルグランビア京都にて5月17日金曜日夜7時から9時までおよび5月19日日曜日午後1時から4時30分までそれぞれ募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
曲が流れてリスナーの方ももっと聞きたいと思われてるかもしれないんですけれども、今夜のゲストの三重幻想者朝倉彩さんの、演奏の曲です。この今日はね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これ、伝説の森という曲ですね、
はい。
まずはその三重幻ということをもう一度改めてちょっとご紹介をお願いします。
そうですね、三重幻は皆様馴染みのない方がいらっしゃると思うんですけれども、これは決してその新しい形っていうよりも、やっぱり古代の多元素の形をとってるんですよね。 で一番低い音がそうですね、鉛筆よりもう少し細いぐらいの糸から、絹糸から、上はものすごい細い糸まで の有限な音が出る楽器としてまあ開発されたんですよね。はい、
もうね30弦の名手でいらっしゃって、で作曲もねされたりというね、ずっともうご活躍なんですけれども、今日は6月にね、
はい、
音楽会を川村の舞台でされるという、そのお話もお伺いしたいと思うんですけど、その前に少しだけ、
はい、
実は朝倉彩さんはもう私も大好きなお寺なんですけども、霊山正法寺の自邸夫人でいらっしゃって、そこで私たちはよく夕日を見る会というのをねさせていただいて伺ってるんですけども、はい、今京都国立博物館の展覧会でね、自習の国宝一編聖絵と自習の名宝という展覧会がまさに会期中で、そこに正法寺さんの名宝も展示されてますよね。
そうですね、阿弥陀如来、阿弥陀如来様と、それから、お地蔵様ですね、それから国和尚人とか、うん、でいわゆる阿弥陀如来の中でですね、この間透視の検査をした結果、その中に仏塔が水晶の仏塔が入ってたっていうことが分かったんですよね。それで巻物も入っているらしくて、中はまだ分からないんですよね、うん、でも今からちょっとワクワクしております。
もう本当に素晴らしいね、お寺なのだということを改めて、そういうね名宝がある、そして今もね残されている、もう自習のこういろんなことも分かる展覧会でした。私もちょっと伺ったんですけれどもそして、そこのねお寺で、なんと贅沢にこの30弦の演奏をね聞かせていただくような日奏館というね、
そうですね、
今日もされていたんですけど、昨年はいろんなことがあってね、ちょっと台風だとかねあったんですけど、そのあたりも絡めて、まあ、今回ね音楽会をされると、
はい、
そのことを少しお伺いしてよろしいですか。
はい、もう夕日の会も6回目ですかしらね。
そうですね、
そうですね。で去年は台風の被害を受けてしまって、うちのお寺の裏庭のところのですね、200年とか300年の木が50本余り倒れてしまってですね、それで今どうしたらいいのかなと思って、まあ去年いろいろと本当に私も落ち込んでしまったんですよね。でその時にまあ音楽として何か自分をまず癒すこともしないと、なんか私が潰れてしまうっていうとこまで行ってしまったのでね、それでまあ自分を癒す曲として、春は巡りっていうのは、それはほんの1月になってからですかしらね、こう可愛い椿のつぼみがね倒れた中で、一つそういう形で芽が出て、でやっぱり春は巡ってくるんだなと思って、その最初の曲はそれで春は巡りっていう曲を作ったんですね。でまあその後もいろいろな万葉集の中の山の上のオクラの曲の「こう」っていう曲なんですけれどもね、これはまあ古今東西を問わず、人間のあるところにはいわゆるそういう常に苦しみがあるっていうことを万葉集で歌ってるんですよね。で第一楽章と第二楽章が面白い形で能の歌いの形をの語りとの形で一楽章二楽章にあるんですけれどもね、これは本当に、今の時代に令和になっ って新しい幕開けの時代の音楽としてね、うん、聞いていただきたいなと思ってるんです。はい、
こう素晴らしい方々がね、そしてまたご出演されますよね。
はい、
これが、6月7日金曜日、川村能楽堂、はい、またこう、ね、いいところで演奏会をされるんですけども、ここも、尺八の、
はい、酒井翔さん、
そして
元井
あずささん、ね、はい、元井あずささん
から歌の方の森拓真さんですね、それから能楽堂の方の先生で川村春久さん、
ね、
はい、
本当にこの30回の世界ずっと今ね音楽を聴きいただいているので皆さんもだいぶこうイメージがね、もう世界的にちょっと珍しいね、この30弦という曲注目されているね、楽器っていうんですか ね、
そうですね、
なのでその世界に浸っていただきたいと思いますけれども、まさに、朝倉綾30弦の世界という、ね、タイトルで6月7日金曜日に開催されます。で、音楽をもう一曲ね、またお聴きいただこうかなと思うんですけども、はい、いろんなこういう曲はどんな場面で作られたりとかいうと、
そうですね、こうふっと思い出して、その山がなんか音を教えてくれるっていう時があるんですよね、うん、こういつでも湧いてくるっていうよりも、夜でも2時とか3時とかに、なんか不思議な動物たちのなんか声とかですね、面白い形が夜こうたくさん聞こえてきて、あ、作りたいなと思って。
なるほど。そしてちょっと今度ねお聞きいただくのが、はい、まさにねこの5月にふさわしいのかなと思うんですけど、清らかな風、ね、
はい、
これもお聞きいただきたいと思います。
そうですね。
風がね吹いてるなというまさに心がこう清らかになっている気がしますけども、この曲はどんな感じ。
そうですね、これあの上にあのお伊勢さんをお祭りしてるんですね、うんうん、そこにふっと吹いてくる風がね、本当にあのこれ5月末頃を作ったと思うんですけれどもね、緑の中をこうあの通り抜けていく風のイメージで作ったんですけれども、
もうあのこの2つのね今お聴きいただいた曲はその、6月7日では演奏されなくて、また新たにね、はい、作られた曲もあの演奏されるということですので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、朝倉彩30弦の世界、6月7日金曜日川村能舞台、そしてこれは時間は午後6時半開演、はい、6時開場ですね、はい、で入場料が3000円ということで、はい、あのチケットのこととか、まあ、どんな、ね、あのことなのでも結構ですので、お問い合わせとしては正法寺
さんですね、はい、そうですね、正法寺、
お電話番号が 075-561-8194 561-8194、 正法寺さんの方までお問い合わせくださったらと思います。本当に出演の方もね、素晴らしい方々がね、もう皆さんこうね来られて、やっぱりこうずっと言うあの日総館でもね、復興っていろんなところ の、ね、あの災害に対して復興ということをやってきたんですけれども、はい、もう昨年東山全体ね、あのいろんなこうお寺寺社関係も大変だったと思うんですけども、正法寺さんもね、
あ
の
大変だったので、まずそこをね頑張って復興への再建の道を、
うんうん、ね、
はい、
もう大好きなお寺ですので思いますけれどもね、あの、まあ今はあの6月の7日に向けてご準備大変かと思うんですけれども、
はい、
どんなあの毎日を過ごされてるんでしょうか。
そうですね、でもあのお寺っていうのが長い悠久の歴史の中でね、今1000年近い間ずっと山の上でですね、正法寺っていう、まあ、あの守られてきていたのが、まあ、一気にちょっと壊れてしまってね、まあ、でも歴史っていうのはそういう長い歴史の中にそういうこともあるんだなと思いましてね。
そうですね、はい、それを、ね、ずっと乗り越えてこられて、
う
ん、でこう長い歴史の中から ね、
そうです
ね、あるお寺ということで、まあ、京都国立博物館の方でもね、あの、はい、明宝殿行きましたけれども、本当その力をね感じたんですけれども、やっぱり、まあ、皆さんねこう日々いろんなことがあると思いますが、それをねやっぱりこう逆に力に、ね、していくようなことっていうのが大事なのかなというのをね思いますね。
そうですね、
この明宝殿にね伺っても、私もねすごくねすごいなと、こう人々の力っていうのはすごいなっていうのをね思いました。
で民衆がこう中心になった時代でね、うん、踊り念仏とか ね、うん、ね、
本当にそういう、そして、踊るとか音楽とかねそういうことの力もね感じました。本当に今日ねあのご準備でお忙しい中はありがとうございました。いえいえ、今夜のゲストは三重弦奏者の朝倉彩さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。